皆様こんにちは。いかがお過ごしですか？稲田勉です。この時間は安息日学校聖書研究ガイドの解説を通して、聖書に書かれている真理をわかりやすくお伝えしていきたいと思います。セブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎週聖書の学びに使用しているこの安息日学校聖書研究ガイドのテキストは、世界中の言葉に翻訳され出版されています。今日はテキスト、聖書をいかに解釈するかの第9課、天地創造、基礎としての創世記その2です。まず今週の暗証聖句から見ていきましょう。詩篇19編2節です。口語訳でお読みいたします。諸々の天は神の栄光を表し、大空は御手の技を示す。今期は聖書と聖書解釈について学んでいます。聖書は霊感による神様の言葉です。神様は聖書を通してご自身のことを啓示してくださっています。啓示とは開示のことです。神様は目に見えません。ある意味私たちの目から覆われているのです。でも神様は人間が神様を認めることができるように、聖書によってその覆いを取り除いて、ご自身を自ら明らかにしてくださっているのです。自然は第二の聖書と言われます。自然界もまたその創造者である神様を啓示しています。今週の暗証聖句はそのことを語っています。エレン・ホワイトはキリストへの道の冒頭で、自然と聖書は神の愛を啓示していますと記しています。初期の偉大な科学者たちも、自然界の探求は神様の創造の技を明らかにすることだと捉えていました。イギリスの科学者フランシス・ベーコンは、自然を一つの書物とみなし、自然は理性的な神の御業を記した書物、すなわち自然が無秩序、混沌、偶然の支配するところとは考えられない。そこには秩序ある美しい法則が存在しているはずだ。そしてそれは理性的な非造物である人間に読むことができるのだと言いました。ところが、聖書も自然も創造主である神様を啓示しているのに、それを認めない人、そのようには解釈しない人もいます。日曜日のところをご覧ください。ヨハネの黙示録7章1節に、私は4人の御使いが地の四隅に立っているのを見たとあります。この言葉を根拠に、聖書そのものが地球は平らだと教えていたと主張する人たちがいます。しかしそれは、この言葉の文脈や他の聖書の言葉を見ていくと誤りであることは明らかです。ヨブ記26章10節を見ると、地球が円、すなわち球体として捉えられています。また同じヨブ記26章7節を見ると、地は何もないところにかけられていると書かれています。ヨブ記が書かれたのは、今から3600年以上前のことです。当時は人工衛星もスペースシャトルもありませんでした。大気圏を出て地球を外から眺めることは不可能でした。しかし聖書は初めから地球が球体であり、目に見える何かで支えられているわけではないことを知っていたのです。月曜日のところを見ていきましょう。古代の人たちはこの世界をどのように捉えていたのでしょうか。古代の文献によりますと、古代インド人は地球は一頭の象の背中に乗っており、その象は一匹の亀の上に、その亀はコブラの上に乗っていると考えていました。また古代エジプト人は地球は5本の柱で支えられていると考えていました。 しかし聖書は、先ほど見たように、地は何もないところにかけられていると、地球が何かに支えられているわけではないことを教えているのです。火曜日のところを見てみましょう。創世記一章の創造主の記録を見ると、第四日の場面で、太陽、月という言葉を使うことが避けられて、大きい光、小さい光と表現されています。古代エジプトでは、太陽は礼拝の対象でした。出エジプト記には、イスラエルの民が解放される前に、十の災いが神様によって下されたことが記されています。この災いは、単なる災いではなく、真の神と偽りの神々との戦いだったのです。十の災いは、エジプト人の信仰の対象となっているものに関係していました。例えば、第二の災いは、カエルの大群がエジプト全土を覆うものでしたが、カエルは彼らが神聖視していたものです。神様のユーモアで、そんなにカエルが大事ならと、大群が送られたわけです。9番目の災いは暗闇でした。これは彼らの礼拝の対象である太陽が覆い隠されるという意味がありました。神様は災いを通してご自身こそが真の神であることを示されたのです。水曜日のところをご覧ください。創世記5章と11章にはアダムからノアまで、またノアからアブラハムまでの系図が書かれています。私たちはこの系図を時期通りの年代として理解しています。しかし近年、これをより長い年代に合うようにという解釈が試みられてきました。しかし、そのような解釈は聖書の記録の信頼性に深刻な影響を与えます。創世記1章2章の創造主についても、現在と同じ一週間、一日ではなく、千年、あるいはそれ以上に長い年月を意味していると解釈する人もいます。もしそうだとしたら、安息日の教理は根底から崩れてしまうことになります。聖書にあるように、無益かつ空虚な愚かな議論は避けて、聖書全体を通して正しく理解をしていく知恵を祈り求めたいと思います。木曜日のところを見てみましょう。問7に多くの聖書箇所が挙げられています。一つ一つ開いて読んでみてください。イエス様とパウロをはじめとした新約聖書の記者たちが、旧約聖書、特に創造の記録を含む創世記1章から11章を信頼に足る記録として言及していることがわかります。聖書は、神様が創造主であることを疑いようのないこととして明記しているのです。パウロはローマ書1章19節20節でこう言っています。なぜなら神について知り得る事柄は彼らには明らかであり、神がそれを彼らに明らかにされたのである。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性とは、天地創造この方、被造物において知られていて、明らかに認められるからである。したがって、彼らには弁解の余地はない。聖書も自然界も、創造主である神様をはっきりと示しています。金曜日のところにある、教会への証の引用を見てみましょう。こう書かれています。聖書は人間の持っている最も包括的で最も有益な歴史である。それは永遠の真理の泉から直接生まれたものであり、いつの時代にも神の手がその純粋さを守ってきた。私たちはここにおいてのみ人間の偏見や傲慢によって汚されていない人類の歴史を見出すことができるのである。聖書は霊感による神様の言葉ですから、常に創造主である 真の神様と、変わることのない永遠の真理と、確かな歴史と将来について証言しているのです。無神論の思想である進化論の元となったダーウィンの種の起源が世に出たのは1859年でした。聖書に予言された女の残りの子らである残りの教会、セブンスデーアドベンチスト教会が正式に組織されたのは1860年のことです。不思議な時期の一致があります。創造主と創造論を否定する進化論が出た直後に残りの教会が世に生まれたのです。本物の出現の前にサタンは偽物を世に送り出したのです。第一天使は大声で叫びます。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝め。私たちはこのメッセージを終末の世に伝えるために召されているのです。今日の安息日学校聖書研究ガイドの学びはいかがでしたか？最後に皆さんに考えていただきたいテーマを2つ提供いたします。どうぞお一人で考えたり、何人かで話し合ってみてください。今日のテーマは2つです。1つ目、自然界のどのようなことが創造主を物語っているでしょうか。ご自分の体験を分かち合ってみましょう。2つ目、日本では進化論的な世界観が主流です。そのような文化の中で、創造主である真の神様を伝えるには、どのような方法が有効だと思いますか？話し合ってみてください。皆様の学びや話し合いが実りあるものになりますようにお祈りしています。来週も聖書研究ガイドの解説を通して、聖書の真理をご一緒に学んでいきましょう。皆様の上に神様からの祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。